行きますか、じゃあ。
はい。
本番に。
本番ですか、これが。
そうですね。どれから行きますかね。
うん。
ゾンビランドサーガ見てます。
僕もまだ見てないんですけど。
あー、これすごく良いですよ。
アニメですよね。
アニメで、今期のアニメ、そのつい先日最終回になったんですけども。
うん。
1012話ですかね。で、Amazon プライムとかで見れるのかな。あと日本だとアベマ TV とかで見れる感じでしたかね。
はい。
これがすごく良いんですよ。
こう名前に反してというか、絵は結構萌えっぽいというかね。
うんうん。
女の子がいっぱい出てくる系なのかなっていう気はしましたけど。
あの、ゾンビもので萌えっぽいというですね。で、これ、系統で言うと、まあ、なんだろう、筋肉少女隊で、ステイシーの美術っていうアルバムが昔あったんですけども。
ちょっとわかんないです。
すいません。ごめんなさい。古すぎかな。そこで出てきたのが、ゾンビ系の女子高生ゾンビというですね。カテゴリーが発明されて、そもそもまあちょっと昔話したかもですけど、ゾンビとヘビメタとかメタルって相性がすごく良いんですね。
うん。
例えばバタリアンっていう映画だと走るゾンビが発明されて、そこのバックにメタルが流れるとかですね。まあなんとなく文化的にやっぱゾンビとメタルって相性良くて、で、あとはなんだろうな、カプコンの格闘ゲームで、ヴァンパイアってのがあるんですけども、そこでもこう、メタルを奏でるゾンビってのが出てきたりですね。
うん。
まあなんとなく UK ロックとかパンクとかとゾンビとか相性が良いというのがあって、で、そこからその、ゾンビとロックと、それからロックのファン層であるギャルトっていうので結びついたのが、金賞のアルバムで。で、そこから転じてですね、ゾンビと、アイドルグループが、こう、誕生したというのがゾンビランドサーガですね。
うん。
というのは置いといて、で、話としてはですね、こう、ゾンビの、萌え系のバンドがですね、なんというか、サガで、町おこしの、コンサートをするっていう話なんですけれども。
サガでっていうのは、
佐賀県ですね。九州の佐賀。
マジっすか？
マジなんですよ。
ああ、そう。
そうなんですよ。
ロマンシング佐賀とかの佐賀かと思ったら。
思いきやですね、九州の佐賀で、佐賀弁を喋りながらですね。
マジか。
佐賀ローカルな観光地をネタにして、紹介するという町おこし番組的な面もあってですね。
うん。
でもって、まあ、なかなか話もよくできてて、一話ごとに割とハートウォーミングなエピソードが続き、まあゾンビ、なんでゾンビなのかなっていう話も謎が明らかになるのかなと思いきやですね。これがその、来週最終回だっていう時点でですね、なんというのかな。まああんまりネタバレするとあれなんですけど、話が全然ですね、風呂敷が広がったまんま収まりつかない感じになってたんですよ。
うんうん。
で、最終回見ながらも、これ全然収まりつかないんじゃないかという感じがしていたらですね、ある瞬間にですね、そうじゃないんだというですね、これまでのエピソードが全部、こう、なんというか、逆転されるような瞬間が僕にあってですね。
うん。
例えばゾンビものって、僕最初バイオハザード見たときに、プレイしたときにですね、すごいビクビクして正座しながらですね、こう窓から犬がガシャンって飛び込んできたら、そのまま文字通りですね、5センチくらい飛び上がる感じでビクビクプレイしてたんですけども、
うん、
それずーっとプレイしてるとだんだんこう恐怖が笑いに転化する瞬間があってですね、
うん、
こうなんとなくまあネタとして笑いながらプレイするというかですね、ゾンビもの自体、ちょっとまあ、ポップコーン食べながらゲラゲラ笑いながら見るとかありますよね。
ありますね。
という感じで、そのゾンビランドサーガもネタとして笑っていたらですね、そのネタとして笑っていた自分がですね、なんという、この、恥ずかしい行為をしてたんだというですね、この、 恐ろしい瞬間があってですね、なんていうか、その、グリーだったわけですね、US ドラマでいう。
うん。
その、多様性を賛美する話の中で、自分はゾンビ差別をしていたんだというですね、このハンマーで頭を打たれる瞬間があって、びっくりしました。
おお、いいですね。
よかったです、これ。
うん。
おすすめです。
一気で終わりってことですね、そういう意味だと。
まあ多分これ以上ない。まあ、やろうと思えば2期3期4期できる、こう、座組ではあるんですけども、1期で十分だと思いますね。十分、思いは伝わったという感じがあります。
そっか。
うん。
Amazon プライムにあるみたいですね。
おうおう
見るか。
うん。おすすめですね。いや、びっくりしました、これは。
佐賀県の佐賀だったとは。
そうですね。全然わかんなかったです、僕も。ちょっと佐賀行ってみたくなりました。
なるほどね。なんだっけ？昔、花輪でしたっけね。佐賀県をプロモーションするお笑い芸人がいたと思うんですけど。
あー、ほうほう。
うん。まあまあいいや。佐賀県っていう曲があったんですよ。
あ、ありましたね。ありましたね。
ええー。
あったわ。
ホラーゲームが面白いっていうのはなんか分かって、最近たまにこう、ホラーゲームのゲーム実況をしているチャンネルを見たりしますね。
うん、
こうグロいんだけど、なんか、それをプレイしているのが面白いみたいな、その、ほんわかしている感じも出るんで、
あ、
その矛盾っていうのは面白いですね。
ありますね、ありますね。
うん、
このスプラッターものも一周回って、なんとなく残虐なのが面白く見えてくるっていう感じです。
そうそうそう先週、てか前回のエピソードで、アニジャオトジャっていうチャンネルの話をしたら、来年の年明けにオールナイトニッポンのパーソナリティをやるみたいで、すごい盛り上がりを見せている。
おー。
うん。
それ、まるっと最初から最後までやるんですか？
そうみたいです。まあ、1回の、エピソードっていうか、2時間ですかね。
うん。
まるっとその人たちがやるみたいですね。
おー。
うん。いや、ま、すごい、なんか有名で、もうチャンネル登録者数が500万人とかいるのかな？確か。
うんうん、
200万人 ?500 万人
の、じゃあだいぶあれですね。うん、
うん。だって500万人とか言ったら、日本国民の20分の1、30分の1とかそういうレベルじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん。だから、まあすごいんだよねっていう、
うんうん、
感じですね。
うん。つうんで、今一押しはゾンビランドサーガで、あとそうですね。ザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルとか見ました？
見ましたよ。シーズン3ですね。
ええへへ。
ええ。
あれもすごい良かったですね。
良かったです。シーズン2がちょっと今思い出すとあまりパッとしなかったんですが、
うんうん、
シーズン3は、なんというか、元のプロットにちゃんと戻ってきていて、サイファイ的な世界線みたいな話も出てくるし、
うん、
そこにこのシーフインスペクターキドとスミスと、
ええ、スミスと、ええ、
こう人間ドラマが絡んできて、まあなかなかいいですね。
そうですね。タガミも割と良かったですし、
うん、
いやすごく良かったですね。
そう。でもまたこれもさ、ちょっと風呂敷っていうか伏線は回収しきれないまま終わりましたよね、シーズン3が。
ああ、そうですね、
うん、
シーズン4、
まあ次に続けるためになんかいろいろ巻いてるんでしょうけど。
うんうん。
そういう感じはしましたね。
うん。いやー、よかったです。どこが一番良かったですかね。
まあ最初の2話ぐらいで、あれですね。なんだ、アメリカの艦隊がサンフランシスコのベイを、こう、埋め尽くすシーンがあって、ゴールデンゲートブリッジの。
そうそう。びっくりしましたね、あれも。
アメリカのっていうか、あれは、なんだ、日本か。
日本帝国海軍ですか。
そう
戦艦ヤマトとか。
あのシーンはまあ合成なんですけど、なかなかよくできてて。
うん。
よかったし。
まあ、絵面としてインパクト相当ありましたね。
うん。あとちょっとね、これは若干自虐ネタっぽい感じもあったんですけど、今回シーズン3にして初めて多分、日本人が出てるんですよね。日本人役として。シーズン1、2は、だいたいこう日 系人だったり、まあ、アジア系の人なんですよ。
うんうん。
で、日本語もちょっと話してる日本語もちょっとおかしいみたいなのは、あったんですけど、
うん、
今回出たのはね、多分その、ヤマトだかわかんないですけど、日本海軍の、将校の人？
ああ、ええ。
IMDB で調べたら日本の人だったんだけど、
ほんほん。
で、その時に、チーフインスペクター木戸に、お前の日本語のアクセントはおかしいっていう。
ああ、言ってました。
シーンがあって。
ありましたね。
これはちょっと日本人の人は見ててクスッとするシーンだなっていう。思いましたね。
あったあった。何年こっちにいるんだとか、そういう話ですよね。
そうそうそう。まあ確かにこの人日本語おかしいよなっていうのずっと思ってたんで。
うんうん。うん、まあそうですね。日系の俳優さん、うん、提督の方もそうですし、その、タムリン富田って女優さんが出ててですね、
うん、
その方名前見るまで全然スクロールスタッフロールで名前見るまで全然気がつかなかったんですけど、昔ベストキッド2っていうですね、空手キッズの沖縄に行って空手キッズが現地の沖縄の空手と戦うっていう映画があったんですけども、
うん、
それのヒロインがタムリン富田でですね、もう何十年も前の話なんでだいぶ印象変わってましたけれども久々に見た感じがしました。
うん。
うん、まあ、暑かったですね。チーフインスペクター、木戸がやっぱり良かったですね。この、なんて言うんでしょう。矛盾するところですね。鬼の憲兵と、それからちょっとした優しさと、まあ、それでいてさらに鬼っていうですね。それを合わせ持つ感じがすごく良かったですね。
うん。うん
というところで、ザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスルおすすめで、あとそうですね、ドラクエ VR っていうのをやってきてですね、
うん、
これ新宿の VR ゾーンっていうバンダイナムコの、VR 向け施設があるんですけども、そこの目玉コンテンツで、で何ができるかっていうと、4人くらいでパーティーを組んで、ドラクエ3ですかねの VR 体験ができると。
うん、
で、パーティーがこう、戦士、魔法使い、僧侶とかでですね。で、4人で役割分担しながら、15分、20分くらいですね。こう、VR の世界の中で、まあ、ドラクエモンスターと戦うっていう感じなんですね。
うん。
で、これ、ドラクエファンだったらすごく良かったんで、おすすめです。うん、
戦いはどういう風に戦うんですか？
PC を、背負う感じになるんですね、
うん、
で、なんていうか防弾チョッキみたいな結構ずっしりする、PC セットを背負って、で VR ゴーグルをつけて、で戦士だったら僕戦士だったんで、利き手に剣を持って、で反対の手に盾を持って、で盾で攻撃を受けつつ、剣をこうバンバンですね、目くらめっぽを振り回すっていう感じです で、VR の中では、その、モンスター出てきて、スライムが出てきて、ドラキーが出てきて、とか、そんな感じの、サクサク、こう、チクチクやってくって感じですね。
うん。
で、PC を背負ってくんで、移動は自由度がかなりあって、ちょっと小さめの体育館くらいの中をナビゲーションに沿って歩いてく感じなんですね。
うん。
なんで、まあ、体感としては本当に、自由に移動してる、冒険してる感もあってですね。
そう、4人とかだとお互いにぶつかったりとかはしないんですか？
ああ、そうなんですね。1人がハッスルしすぎて、振り回しすぎてるとちょっと近寄るの怖いってのがあるんですけども。
それは見えるのかな？ VR の中で。
そうです。周りの人がどれくらいの距離にいるかっていうのは分かって、あんまり近寄りすぎると警告が出るとか、そういうのもあるんですけども。
まあ、まさにそういうのはちょっと自営だとかね、自宅とかではできないんで、
うん、
それはそういう場所でやるっていうのは現実的にはいいですよね。
うん、そうですね、うん。
うん。
なかなかお家ではできない VR 体験でした。
そうそう。
で、最初僕それとチームイベントオフサイトで行ってですね、チームのみんなと回ると思いきやですね、チケット4枚フリーだったんですけれども、僕も一人でサクサクとですね、最適ルート、最短ルートを選んでですね、4枚消費してチケットを4枚消費していろんな VR アクティビティ終わってですね。
ああ。
で、同僚のとこに行ったらですね、まだ2枚しか使っていないというんでですね、
うん、
何してるんだと思ったら、同僚たちはみんなでですね、ワイワイ、キャッキャウフフ言いながら、お互いの写真を撮ったりですね、しながら、チームオフサイトをエンジョイしてるんでですね、びっくりしました。うん、
それがあるべき姿じゃないですか。
そうなんですよ。
勝手に一人で消費しちゃダメでしょ。
そう。違ったんだと。
目的が違いますね。
そう、ゲーセン行ったら普通ゲームするだろうっていう感じで行ったら全然違ったんですね。びっくりしましたね。
うん、僕もこの間9月ぐらいにエンジニアリングオールハンズサミットっていうのがあって、
うん、
それのまあなんていうかパーティーというかがパブなんですけど、その横にアーケードがあって、でアーケードでなんか20ドル50ドルぐらい使えるカードが配られてっていう感じでしたね。
ほほ、
うん、まあ、いろんなゲームをやりましたよ。なんかパックマンとか
懐かしの
あとメダルゲームとかね。そうそう。
ほほ、
まあ、新しいゲームもなんかあったみたいですけど、あんまよくわかんないんで、
うん、
そういう古いアーケードゲームばっかやってましたけど。
お、
うん、
でそういうとこで一人で熱中してゲームにボッとする
ありますね。
コミュ障すぎるっていう感じしましたね。
こっちだと僕は結構そういうチームオフサイトとかチームビルディング系のやつやりましたけど、
うん、
一番面白かったのは脱出するやつ。
ああ。
部屋をみんなで協力して脱出するやつ。
脱出ゲーム的な。
そうです、そうです。
クイズを解きながら。
そうですね。最初何もヒントなしで、こう壁とか、扉を叩いてみたり、引き出しを開けたりすると、なんかヒントっぽいのがあるんで、それをみんなで協力して解決するってやつですね。
うんうん。それ、サンフランシスコのジャパンタウンとかその辺で。
ジャパンタウンにもありますし、あとは、いろいろありますよ。3カ所ぐらいあるんじゃないかな。
ほうほうほう。うん、
そうそう。あとは、なんだっけな。あと、ラーメン作りみたいなやつもありましたね。
おお。
それは全然違って、こう、みんなで行って、粉からラーメンを作るっていう謎イベントなんですけど、それもチームビルディングでやりましたよ。
ああ、ありますね。僕、この間何やったかな。太鼓、日本の太鼓をみんなで打つとかですね。
ああ。
あれ、良かったですね。なんていうのか。チームの中でいつも、この人目が笑ってないなっていう感じのする女性がいたんですけど、その太鼓のイベントですごいエキサイトしてるんでですね。まあ別の一面が見れたりとか良かったです。
そのラーメンイベントのやつはね、多分中国系のアメリカ人の人が主催で、
うん、
で、横浜でラーメンの修行をしたって言っていて、で、いろいろこう教えてくれるんですけど、こう日本の家庭ではこんな感じで作るんですよとか言って、いや、そうではないだろうと僕はこう心の中で思ってたんですけど。
うん。家庭で作るって奥井さんちくらいじゃないですか。
そうそう。日本では麺は家では作んないなと思いながら話を聞いていて、で途中でその、休憩時間の時に、いや、僕は日本から来たんですよみたいなことを言ったら、こう若干こう構えた感じになって、あんまり適当なことを言わなくなった。
ええ。
なるほどねっていう感じで。
ああ、なるほど。
ええ。
なるほど。ええ。
そんなことありましたけど。
うん。
これいつまでやってるんですか、このドラクエ VR は。期間限定でしょ、多分。
そうっすね。そのイベントプレイス自体がですね、VR ゾーン自体が多分期間限定なんですね。その後再開発するっていうんで、いつ終わっちゃうのかわかんないですけども、早めに行った方がいいですね。で、僕、そのチームオフサイトの時はクリアできなかったんですね。
うん、
で、最後の最後で、パーティー全滅しちゃったんで、もう一回行ってですね、クリアしました。
一人でもできるんでしょ、確か。
一人だと難しいですね。野良で他の人とパーティー組んでやる感じですかね、それだと。
ああ、なるほどね。
うん、ですんで、まあ、一回目はその野良で他の人とパーティー組んで、そうすると、なんというか回復手段がなくなると全滅しちゃうっていうゲームバランスなんでですね、そこで全滅しちゃって、これはクリアせねばなりない、なるまいと思って、また知り合いと行って、クリアしてきました。
ちゃんとパーティーを組んで、僧侶とかがいないと辛い。
うん、そうですね。
うん、
ちゃんとこう、前提知識があって、どの呪文がどの局面で効くのかっていうですね。ドラクエゲーマーであれば、すんだりクリアできる感じですかね。
そうですね。
うん。
ドラクエ11の英語版出てますけど、割と売れてるみたいですね。
うんうん。
うん、
昨日見たら、18万本くらいでしたかね。
うん。
US ね。で、これ割と売れてるかっていうと、まあ、売れてはいますけれども、 例えばホリデータイトルで言えば300万本くらいは売れてほしいんで、それに比べると 5% くらいだけど、
うん、
これまでのドラクエに比べるとずっと売れてるっていう意味で売れてますね。
うん。
うん、で、あの US 版いいところはですね、吹き替えが入ってて、
入ってますね。
ボイスオーバーが入ってるんですよね。
うん。
あの日本版は音声ないんですけど、
そうそう。
US 版、海外版は英語で音声が入っていると。
うん。
で、その吹き替えも、まあ、あの、YouTube とかに出てるんで聞いてみると、そんなに悪くないんで、いい感じだと思いますね。
実況してる人がいて、
うん、
いましたけど、まあまあ、イメージに合ってるかな。
そう、そうですよね。
あ、でもどうだろう。ジェシカ？あの、あ、ジェシカでしたっけ？
うん。
あの、魔法使いの二人組のお姉さんの方ですね。
ですね。日本語と英語で名前が違うんですよね、あの
名前が違うんだっけ。
日本だとセーニャ。
はいはいはい。
英語だとジェシカかな。多分英語圏でセーニャとか言ってなんじゃそれって感じはするんで変えたんだと思いますね。
そうそう、それが、声がちょっとイメージと違ったんですけど、
うんうん、
多分それは設定をちゃんと活かしてるんだと思いますね。あの設定って年上なんだけど体が小さくされちゃってるっていう設定じゃないですか、確か。
うんうん。
うん、セーニャじゃない方ですよ。だから、
あ、セーニャじゃない方か。ベロニカ、
うん。ベロニカ、そう、ベロニカだ。あ、ベロニカはベロニカの名前だったかな。そうそう、ベロニカの名前だったかな、英語版も。まあまあいいんですけど、うんうん、それの声がちょっとイメージと違いますけどね。
ああ、なるほど。
うん。うん。英語版もベロニカで変わってません。
ほうほう。
はい。セーニャがセレーナになってんだ、英語版は。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、セレーナの方が、まあ、なんとなくしっくり感はありますかね。
そうですね。
うん。セーニャとかだとロシア系なイメージになりますか。
うん。
まあ、でもって海外版があり、で、ニンテンドースイッチ版っていうのが国内で出るんですね。
これでも発表になりましたっけ？
昨日、おとついとかですね、ネット番組で発表になって、で、そこでその日本語版のボイスオーバーのキャストの発表とか、デモがちょっとあってですね、
ほう。
あの、すごくしっくりする感じでですね。よかったです。
あ、PS4 版はなかったですけど、スイッチ版は日本語版の方にも声優が乗るってことですね。
ボイスオーバーがつくと。そうです、そうです。
へぇ。
で、なんて言うんでしょう。日本の、ポップカルチャーコンテンツの法則に則った声の割り当てがあってですね。バッチリハマってる感があってよかったですんで。
なるほど。
もう一回スイッチ版やるかなっていう気がしました。
ああ。それは楽しみ。
うん。まあ、100時間かかるのがどうかっていうあれですけどね。
うん。ああ、ちょっとメインキャラクターの声優を見てますけど。
うんうん。
うん。わかります。
おう、わかります。
はい、わかりますよ。名前でわかる声優さんもいるんでね。
おう。
このシルビアの小野坂正也とかはまあ、ああ、そうだねっていう感じですけど。
おお。
うん。はい。
いやー、スイッチ版やるかなって感じですね。
そっか。
うん。まあ、というんで、話戻るとドラクエ VR ですね。その VR って今、ロケーションだけが頼りの綱でですね、なかなかご家庭に普及する感じではなかったなというのが今のところの総括なんですけども。
うん。
と思いきや US で IMAX VR シアターっていうのもあって、それが VR のロケーションでですね、そっちも先々週あたりに撤退っていう話になったんでですね、じゃあ VR の生き残る道はどこかというとですね、どこだろうという感じですかね。
うーん、
はい、火を絶やさずに。
そうですね。この間さっきかな、なんかツイッターのタイムラインで流れてきたいい話系のリツイートだったんですけど、
うんうん、
あのお年寄りの介護の現場でこう VR を使って、昔行ってみたいと思ってたけど今はもう体もなかなか動かないし行けないみたいなのを VR で体験してもらうみたいな、
うんうんうん、
それ15分とか30分とかで、それすごい喜ばれてるみたいなのを見ましたね。
ああ、なるほど。
うん、
うん、それはいい話ですね。いい話すぎますね、うん、
まあ確かになっていう。まあ VR やるより行った方がいいじゃんっていうのはまあもちろんそうなんですけど、まあ現実的にそういうの難しいっていうのもあり、いっぱいありますしね。
うんうんうんうん。まあ VR でないとできないことっていうのは確かにあるんで、
そう。
そういうのは一つ用途ですね。
うん。
うん、 まあただ普通にゲームするんだったらゲーム機の方がいいじゃんっていう、そこはどうするかというのが、今一番難しいとこです。
まあね。あれはどうですか？あの、テトリス。テトリスエフェクトだっけ？
ああ、そうですね。あれ、PV だけ見ましたけど、なかなか良さそうですよね。
そう。あれはまさに VR 向けっていうね。まあ VR なしでもプレイできて、
うん、
それでも結構面白いっていうか気持ちいいらしいですけど、VR でやるとまたその気持ち良さが違うっていうのをよく聞きますね。
そうですね。レズとかその辺の流れですよね。
そうそうそう。水口さんですよね。やってるの
が。そうです、そうです。
うん。
まあ確かにレズはすごく良くて、初めてオキュラスかぶって 4,5 時間気がついたら立ってたくらいなんでですね。びっくりしました。ヘッドセット取ってですね。こう、ふと我に帰ると、お昼間だったはずが夜になってるっていうですね。
ねえ。
うん。っていう没入感あるコンテンツっていうのは確かにありかもですね。
うん。
うん。その今ある VR コンテンツの方向性がちょっと VR に向いてないのかもしれないですね、そういうと。
うん。まあ、テトリスのやつだと場所に制約がないというか、家でプレイしてても、まあ動き回る必要もないんで、
うん。
まあそういうのが今のところはいいのかもしれないですけどね。
ああ、そうですね。
うん。
その酔う問題っていうのはあって、で、今のところの結論としては、動かないっていうですね。その、身も蓋もない感じになってますね。
そうなんですよ。
動くにしたらワープするとかですね。
うんうん。
うん、という形になっちゃってるんで。
そうですよね、
うん、
そうそう。今ツイッターでちょっと指摘がありましたけど、僕が最初ジェシカって言ったのは、
うん、
ジェシカはドラクエ8に出てくるあのヒロインキャラクターなんですよ。
ああのお姉ちゃんですかね。
そうそう、
まあ、
そこでちょっと間違えてしまいましたけど、ドラクエ11はベロニカですね。
系統としては被ってますね。
うん、そんな気はしますけど、はい、
ツンデレ系お姉ちゃん。
そうっすね。
という感じの VR でですね。んー、どうですかね？なんかゲームやってますか？
僕は最近はまだというか、休みが始まるんでなんかやろうと思っていて、
うん、
今悩んでるのはヒゲボンさんに教えてもらったアンダーテールか、
あれ良さそうですね、
うん。そうですね。あとオクトパストラベラーは体験版だけやってなかったんで、
うんうん、
で、今は安くなってんですよ、なんか値段が。キャンペーンで、
うん、
それかあとはまあゼルダのブレスオブザワイルドですか。
ああそれもまだだと。
そうまだだったから、まあ長い休みの時にやるとしたらそういう感じののめり込む系のゲームがいいのかなと思っていますけど、まだどれもやってないので、
うん、オクトパストラベラーちょびっとやってまあ放置しちゃった感じですかね。
うん、クリアした人の話を聞くと、まあ割と面白かったっていう人が多いですけどね。
うんうん。うん。
ただすごい良かったかって言われるとそうでもないみたいな、なんかそんなイメージ。
そんなとこですね。
うん。
こう、活作的な感じですかね。
そうそうそう。
うん。なるほど、なるほど。じゃあ、それであれば、全然違うのをおすすめすると。
デトロイトビカムヒューマンですか？
そう、これすごいですよね、デトロイトビカムヒューマン。
これはね、ちょっと良くない点は一つあって、
うん。
あの、実況で結構見てるんですよね、僕。
あー、なるほど。
うん。
うん。
あの、キズナアイが確か実況してて、
お
途中まで見てたかな。
どの辺まで見ました？
いや、でもそんな見てないです。3エピソードぐらいだったから。
あ、結構見てます。
それだけど。
ねえ。
これはやりました？クリアしました？
まだクリアしてないですね。途中、まあ、半分かな？ 3 分の1かな？わかんないです。
うん。
あの、話がすごい良くてですね。なんて言うんでしょう。まあ、やっぱりデトロイトを舞台にして、アンドロイドが人間と共生するようになると思いきや、こう、差別、ディスクリミネーションの嵐の中でっていう。まあ、偶話的な点もあって、やっぱりアメリカの歴史の人種差別をモチーフにしてるわけですね。すごく良いのでおすすめですね。
これ日本語版でやりました。
日本語版字幕でやってるかな。
はあ、はあ。
そう、日本語版で買って字幕でやってますね。
なんか PS4 よくあるのが US で売ってるゲームと日本語 日本のストアで買えるのに値段の差が結構激しくて。
ああ、だいぶありますよね。1.5 倍くらい、ね、
そう。同じゲームでも US 版だとすごい安いとかあるんですよね。
うんうん、あります。
なんか若干気になってはいますけど。
うん。そういう時は Amazon で調べて、日本語が入ってるかどうかをチェックして、
そうそうそう、
安い方で買うっていうですね。
プレステはあと別の問題があって、
うん、
英語版を買うと決定が×キーだったりするっていうね。
ああ、そうなんですよ。それありますね。
決定が×でキャンセルが回るか。
うん。
あれ逆にもできるんだけど、ゲーム側が決めてる場合は変わんないんだよね、確か。
そう。これ今うちぐちゃぐちゃになってて。この間まで US の本体で US のアカウントで US のゲームやってたんで、一応整合性取れてたんですけども。
うんうん。
この間、プレステ4プロにして、これが日本語版で、で、そこで US のアカウントで US のゲームやるとぐちゃぐちゃになってですね。
そうそう。うん、うちもそうっすよ。うちは US の PS4 で日本のアカウントで、主に日本のゲームやってますけど、
うん、
メニュー画面だと×が決定で、ゲームの中に入ると丸が決定なんで、
うん。
うん、ぐちゃぐちゃです。
とりあえず押してみてっていう感じになりました。
そうそう。危険なのは、あれですよね。あの、ストアとかのメニューが、あの、購入ボタンを押してるときに、これ決定を押すと買ってしまうのか、それとも戻るのかっていうのが分かんないっていう。
ああ、ありますね。
危険です。
うん。うん。とりあえず買っとけという。というんで、デトロイトビカムヒューマンはいいと思いますし、フォールアウト76ですね。
うん。
これ、やっったんですけど、ちょっと放置気味になってしまって、
はい、僕はやってないですけど、よく見るのはバグってると、
うんうん
うん、なかなか進められないみたいなのをよく見ますね。
あ、そのベセスダーゲームワークスっていう会社が作ってるんですけども、
うん、
バグってるのはどっちかっていうとその伝統芸能に近いんですね。前のこのフォールアウト4も突然フリーズするとかですね、プレステ4のゲームでフリーズするってですね、めったにないんでですね、まあそれはすごいわという感じなんですけども、フォールアウト76の方はオンラインの MO で、まあそこでもフリーズするっていうのはちょっとあれですし、
うん、
なんだろう、確かにフォールアウトの世界なんですけど、そこでこうパーティー組んでゾンビと戦うっていうのは、なんかこれじゃない感というか、これが見たかったんじゃない感ってのはありますかね。ハマる人はずっとやってるんですけども、
うん、
僕がフォールアウトに求めていたのはもう一つの人生なんでですね。これは僕の人生ではない的な。
そっか。じゃあ今放置気味？
今放置気味ですね、
うん。
で、多分その代わりになるのがですね、僕まだやってないんですけど、レッドデッドレデンプション2ですね。
うん。
これは評判いいオープンワールドで、セーブをモチーフにして、開発10年かけてというボリューミーな感じなんで、これ行くかどうかですね。
うん、なるほど、
うん。
これもなんか実況、さっき言ってた、アニジャオトジャのチャンネルで実況してるのたまに見ますね。
おー、そうですか。
うん。
うん、でもう準備は整ってます。
準備はね。はい、
うん。
あのゲームの、これはゲームじゃないんですけど、ゲームを題材にした漫画で、無慈悲な8ビットっていう、山本佐穂さんの漫画があるんですよ。
おう、
これはあのファミ通に連載してる漫画で、これ面白いんで、おすすめです。
おう、
うん、
ちょっと、じゃあ、
今安くなってますね。しかも、Kindle 版290円になってる。
ええ。
うん。
ワンクリックで今すぐ買う。
ぜひ。
もう買ってしまった。
なんかすごいゲーマーなんですよ、この人。
ま
あ、もともとあの、岡崎に捧ぐっていう漫画で多分デビューしたのかな。で、小学校、中学校の頃ゲーム三昧だったような話を書いていて、現在も漫画家になって、で、一日中ゲームしてるっていう感じっぽいんですけど。
おー、いいですね。
そう、なんか、オーバーウォッチとか、あとなんだろうな、Twitch とかでゲーム実況してるのずっと見てたりとか、さっきのドラクエ VR の話も確か一回出てて、
おー。
で、山本佐保さんは行ったんだけど、なんかデートで来てる人が結構いると。で、デートで来て、何をするかっていうと、男性の方がこのゲームを、プレイしていて、女性はそれを横から撮って写真を撮ったりしていると。だけど実際はその間、15分とかプレイしてる間、なんか、 女性の方が実は全然退屈そうにスマホを眺めていて、
うんうん、
で、プレイが終わって帰ってきたら、こうまたイチャイチャしてるみたいな。
ああ、なるほど。
落差がすごすぎるみたいなのを書いてて面白かったですけどね。
あれですかね、ゲーセンであった男の子がスト2に熱中してる間、女の子が暇そうにしてる問題、再燃ですかね。
再燃ですね。
うん、
その話で言うと、なんだっけ、ハイスコアガールっていう、ゲーセンの漫画があったと思うんですけど。
うん。一回連載中断だったんですよね。
そうですね。大人の事情で。あれどこでしたっけ？ネオジオ？
あ、ネオジオ系ですかね、
うん。そう、どっかが訴えたんですよね。版権について。
うん。
でもその後まあ一応その問題解決して、復活したんですけど、この間最終回になってましたね、確かね。
おー、そうですか。
うん。
ちょっと最後どうなるのか気になるんで見てみますかね。
ちょっとこう、女性キャラの書き分けが非常に厳しいっていうのが僕のイメージなんですけど。
ああ。
4人ぐらい出てくるんですけど、あんま区別がつかないっていうね。
ああ、そうですか。僕が読んでるとこでまだ2人かな。
まあ髪型とかでわかるけどね。
うん、髪型でしかわかんないって感じですね。うん、ゲームの書き分けはすごくしっかりしてるんですけど。
そうそうそう。うん、
まあじゃあ読んでみます。確かアニメ化もされてましてね、ハイスコアガールズ。
うん。
というんでゲーム系そんな感じなんですけど、まあ巷だとやっぱフォートナイトですね。
フォートナイト、はい。まだやってんですかね。
はい。誰も彼もがやってますね。同時接続数何人つってたかな ?1 億人
すごいな。
ちょっと桁が違ってるかもしれないですけど。
1億つったら、世界の人口の50分の1じゃないですか。
そうなんですよ。それだったかな。ちょっと待ってくださいね。
フォートナイト。なんか記事出てたんですか？ニュース記事かなんかで。
記事ができてましたかね。まあ、ともかくすごい数のプレイヤーが同時に接続していると。
同時かどうかわかんないけど、レジスタードユーザーが200ミリオンって書いてますね。
2000万人。
いや、200だから2億じゃないですか。
ああ、2億か。
ええ。
あ、じゃあ、そのうちの半分がやっぱり同時接続するとすると、いくかもしれないですね。100ミリオン。いや、すごい勢いでですね。で、その勢いに乗じてというか、その勢いに乗ってですね、エピックゲームストアというのをですね、オープンすると。
うん。
で、そこでその、もちろんフォートナイト扱いますし、PC 向け Steam のゲームなんかも扱いますと。で、これ一番大きいのがですね、Epic ゲームストアのチャージ分ですね、取り分が 12% にしますという感じですね。
うん。
で、これ Epic ゲームズの CEO のそのティム・スイーニーですね。彼の話この間もしたと思いますけど、やっぱり、
そうですね。
一貫してですね、こう哲学を持って、言ってるんでですね。エピックの哲学としては、良いゲームを出して、そのゲームに使ったテクノロジーを、より皆さんに使っていただく形でゲームエンジンにすると。
うん、
で、それが花開いたのが、まあ、アンリアルであり、フォートナイトでありですね。
ええ、
これはもう、1ミリのブレもないですね。鉄の魂がそこにあるというのは尊敬しますね。で、彼が一貫して批判しているのがですね、アプリストアの取り分が高すぎるということでですね。
うん。
ということで、じゃあエピックゲームスターでは 12% にしましたと。うん。というとこですね。
12% ってことは 88% をパブリッシャーが取るってこと。
で、パブリッシャーそっか。
パブリッシャーだから、ね、合ってますよね。
そうです。
12% ってのはプラットフォームが取るってことでしょ？
そういうことです。うん、
アップストアで言うと 30% をデベロッパーが取って。
アップストアだと 30% をプラットフォーム。
そうそうそう、はい。逆ですね。
うん。
そう。
というのでですね。
うん。いやー。
なる雪を電柱の影から見守る感じですね。
だから、デベロッパーの取り分がアップストアだと 70% なのが 88% になるってことは 1.3 倍ぐらい。
うん。そういうことですね。う
ん、なるってことですもんね。
うん。まあ、それはその、どこが適正ラインかっていう話には落ち着くと思うんで、
うん。
多分 12% と 30% の間のどこかで、差や寄せしていくのかなというとこですかね。
うん。はい。
で、例えば、ウォーキングデッドっていう、PC のアプリはスチームをやめて、エピックゲームストア1000倍にするとかですね。
うん。
それなりに、モーメンタムがあるような感じがします。
これでもまあ一応 Mac じゃないや、PC でやるストアなんで、ここで買っても、まあ当然のことながら、iOS とか Android とかではプレイできない。そのライセンスではプレイできないわけですよね。
Android はゴニョゴニョでゴニョゴニョでゴニョゴニョなんですよね。
まあ、Fortnite のやつもありましたけど、そっか。
ええ。
あれか、あの別アプリを入れればいいってやつか。
ええ。
はいはい。
こう、今、部屋の中をレーザーサイトが飛び交ってるんですね。
そうなんだよね。
ええ。
まあ、iOS はそれできないですね。
iOS はそれできないのを、確かどこかが訴えたりとかしてましてね。
うん。
独占禁止法に違反しているかどうかっていうのはこの先。
はいはい。
うん。
そっか、それで Android のあの、フォートナイトもそういう人もね、だからね。それが最初の先駆けになってるわけだね、これの。
ああ、そうだったんですか。
すごい、こう。
ええ、
もう一歩も動けないっていう感じになってます。
そうですね。今動いたら地雷が爆発するんですね。助けが来るまで、動けないです。あれって地雷を凍らせるとかって映画でよくありますけど、凍らせたら新幹作動しないんですかね。
そうなんですか、
よくわかんないです。試してみないとわかんないですね。
はい。
ということでですね、エピックゲームストア、なる行きを見守りたいですね。
なるほど。
うん、もしかしたらゲームチェンジャーになるかもしれないです。もしかしたら3年4年して仕様目が全然変わってても不思議ではないですね。
これだからアンリアルのエンジンを使ってなくてもエピックゲームストアで販売できるんですよね。
それできると思いますね。できると思います。う
ん、で、かつアンリアルのエンジンを使ってる場合、ライセンスフィーはその 12% に含まれるから、追加取りされないみたいなことも書いてありました。
おお、いいじゃないですか。
うん。
うん
はい、
うん。これゲームエンジンって今そのアンリアルと、それからユニティとで大体二分されてるんですけども。
うん。
これさっき話忘れましたけども、国ごとにやっぱり、どう分かれてるのかっていうの特徴あって、中国とか韓国はどっちかっていうとアンリアルエンジンが強いんですね。強いって言っても寡占状態ではないですけど、ユニティ使ってるゲームもあるけど、同じくらいアンリアルエンジン使ってるタイトルっていうのもあって。
うん。
で、日本の場合は、ゲームコンソールは、アンリアルエンジンが多いんですね。
はい。
例えば、鉄拳5とか今までずっと独自、鉄拳5じゃない、7か今。これまで独自エンジンでやってたんですけど、次の鉄拳はアンリアルエンジンで行くとか。
うん。
コンソール系は、アンリアルエンジンに移行しつつも、モバイル系は、9割9分8輪、7輪くらいは、ユニティ使ってるとかですね。まあ、やっぱ国ごとに分かれてますね。
なるほど。
うん、で、ユニティの方、どう違うかっていうとそうですね。エピック、アンリアルエンジンの方は C++ ベースで、パフォーマンス的に若干優位性があるとか。
うん。
エピック、ユニティの方は、なんだろう。まあ、使ってる人が多い。
うん。
あとは、モノベースなんで、C シャープでコード組む人はいいかも。とか、まあいろいろ特徴ありますかね。
うん。まあ国によってとか、マーケットによって、何が人気あるっていうのは、その辺も言語も含めて違うんですかね。
はい、違いますね。
うん。まあエンジニアの数が違ったりとか。
うんうん。
採用できるエンジニアの数。
うん。というのはあります。
うん。
まああと思想的にもだいぶ違って、そのエピックは、ティム・スウィーニーの鉄の結束のもとですね。なんというか一貫した理念があり。で、ユニティも理念はあったんですけど、ゲームの開発を民主化するっていうですね、デモクラライズ・ゲーム・デベロップメントというので、ここはうまくいったんですね。ゲームエンジンをほぼ無料で提供して、みんながゲームを作れるようになったんですけども、じゃあ次、そこからどうマネタイズするかっていうところでですね、混迷してですね、その、デモクラタイズ、民主化とそこからお金を取るというのがなかなか両立しなくて。
うん、
で、今のところサブスクリプションモデル、ユニティを使う場合は月いくら払ってくださいとか、あと軽いライセンスモデルとか、あとはサポートでお金を取るとかにはなってるんですけど、まあちょっ と方向性として一貫してるかっていうと分かんないところですかね。
うん。
というですね、ゲームエンジンの話というのもいろいろあってですね、
うん、
熱い話があるんですけど、また今度ですね。
また今度、じゃあそれは。
はい。はい。
お願いします。まあそんなですかね。
そんなですかね。あとは本、あ、どうぞ。
いや、ちょっとトイレに行きたいんですよ。
どうぞ。じゃあ、繋いでますんで。
またまたですか。はい、危険な香りがするんで。
おいしいないし。
いや、まだね。
え？
いや、閉めちゃおうかなと思ったんですけど。
あ、そうですか。
繋
ぐ話なんかあったかな。前何の話しましたっけ。
前なんだっけな、あれだ。あ、ペンパイナップルアップルペンの話をしてなかった。
ああ、しましたね。本当どうでもいい話ですね。どうでもいい話
ありましたね。それ去年ぐらいじゃないかな。
はいはい。
ええー。
あの映画の話とかあるんで、じゃあその話しときます。
いやいいですよ。
あ、そうですか。
青
山ブックセンターが閉じたんですね。
うん。
3、4ヶ月前ですかね。
六本木のですね。
そうです。
ええー。
で、そこが閉じた跡地に、分吉っていう、喫茶店なんだ。喫茶店兼本屋っていうのができてですね。
うん。
先々週だから新装オープンしたんで、ちょっと行ってきました。で、そこを何かっていうと、入場の時に1500円払って、で、あとはコーヒーとか紅茶が飲み放題で飲めて、
うん。
で、あとは、喫茶コーナー的なとこで、あと、本コーナー、セレクション、なんだ、セレクトショップ的な、それこそ、青山ブックセンターがそのまんま来たような感じの本コーナーがあって、そこで本を取って、立ち読みしながら、まったり過ごすっていう感じですね。
うん。
なかなか良い感じで。
おしゃれな感じ？
シャレオツ。
場所はいいですからね。アクセスもいいし。
うんうん。
うん、
まあ本が好きで3色よりも本が好きだったらぜひ行ってみるべきですね。
1500円は単純に場所代とドリンク？
うん、ドリンク飲み放題と。はい。
ってこと。あ、うん、高級漫画喫茶みたいな感じか？
ああ、そんな感じです。そんな感じです。
あ、
うん。
うん。あの、読む席とかもあるんですよね。
読む席が結構いっぱいあって、ソファー的なとことか、はい、あと図書館的な勉強コーナーとか。
まあ、コワーキングスペース的に使うこともできるっちゃできるのか。
ああ、そうですね。Wi-Fi もありますし。
うん、
僕、そこで一人でモバやってましたけど、そういうですね。そういう人は誰もいなかったですね。
あ、そうですか。
はい。まあ、で、そこで買ったのが、アンナカバンっていうですね、もうなくなった女性の小説家の SF っていうか、氷っていうですね、小説で、
うん、
これ紙で買ったのは、ちくま文庫で出ててですね、ちくま文庫って、Kindle に出てないのが多いんで、で、平積みになってたんで、ちょっと手に取ったら面白かったんで買いましたけども、
うん、
SF っていうよりは幻想小説っていうか、村上春樹的な感じのする話でしたね。
うん、
で、結構古いんで、1967年とかの小説なんでですね。もっと、まあ、クラークとかディックよりも前ですし、SF っていうと、ちょっと大味な、プリミティブな感じですね。なんて言うんでしょう。同じ年代で、渚にてとかって。
持ってるけど読んでない気がする。
うん、なんとなく。
積読リストに入ってるかな。
なんとなく、あっさりとした SF っぽいけどなんだろうなっていう感じの素朴な小説ですね。
うん。
渚にてって未来少年コナンの原作だっていうんで、読んだら未来少年コナンとは全然違ってビビったんですけど。うん、これは小説1957年なんで、まあ大体似たような年代ですね。
うん、
まあ、という感じの SF 小説。で、村上春樹の源流にもなってるんじゃないかなっていうテイストもあったりしてですね。それなりに良かったんで、この人の小説他にも2、3個あるんで読んでみようかなっていうとこですかね。
なるほど。
はい。
じゃあちょっと行ってくるんで、繋いでおいてくださいよ。
繋、はい、いでおきますか。
ツイッターで繋いでほしいっていう要望は、ちょっとあるみたいなんで。
あ、そうですか。じゃあ、ごゆっくり。
はい。
はい。じゃあ、何の話をするかっていうと、映画の話しとくと、韓国映画でですね、1987っていうのを見てですね、これ飛行機の中で見たんですけども、良かったですね。ミアンの愛の手が入らないとちょっと話しにくいんですけども、これは何の話かっていうと、韓国の民主化運動の話で、1987年に、これまで韓国が軍政で半分独裁状態で、例えば警察が人拷問して、それで学生さんが亡くなったりとかですね、そういう時代だったんですけども、それを舞台にした話で、なんというかですね、すごい良い、一級の娯楽作品でですね、話よし、カメラ割りよし、音楽よし、俳優よし、何から何まで良い A 級の作品で、これ作れる韓国映画界すごいなと思いました。こう、ハリウッドで言うとクリント・イーストウッドとかですね、それからスピルバークとかですね、その辺の重厚感溢れる社会派ドラマで、これおすすめですね。日本でこういう社会派ドラマってここ数年、10年くらい見たことなかったんでですね、いや、すごいわと思いました。で、例えば日本も学生運動とか、いつくらいですかね、1970年代とかってそこで人亡くなったりとか、東京駅とか新宿駅が混乱状態になったりとかありましたけど、そういうのを総括した映画ってあんまり見ないんでですね、いつかそういう映画が邦画でも見れるといいなとか思いますね。で、同じく邦画つながりで言うと、ネットフリックスで怒りっていう映画を見て、これは、ちょっと微妙な感じだったんで、そこの主人公のですね、森山未来さんというですね、俳優はずっと好きだったんで、ちょっと口直しにと思って、区域列車っていう、やつを、Amazon プライムビデオだったか、レンタルだったかで見て、そっちの方が結構良かったですね。その区域列車っていうのは、日雇い労働者で乗り口を稼いでいる若手の、森山未来演じる、まあダメ人間系の人がですね、僕もダメ人間だったんでですね、今もそうですけども、こう胸をえぐる感じのですね、話が延々と続いて、せちがらい感じになると。で、せちがらい感じになるですけど、原作の方がもっと良かったっていうAmazonでの評を見て、原作の方を読んでみたら、映画の方はですね、ちょっと AKB48 に出てた区域列車ヒロインの人が出てですね、ヒロイン、ちょっと、前田敦子さんですね、その方がヒロインになっていて、ちょっとこうほんわかしたいい感じの描写もあったんですけども、原作の方はそれがバッサリなくてですね。ただせちがらくて胸が重くなるだけというですね。読んで暗くなる感じでした。おすすめです。
はい。
あ、戻りました。
ちょっと途中から戻ってましたけど。
あ、そうですか。
流してました。
ってください。言ってよという
。何の映画ですか？
区域列車っていうですね、森山未来の映画、良かったですよ。
なるほど。
はい。とか、その前に話したのが1987っていう、これ韓国映画でですね。
1987、はい。
はい。その、韓国軍政が、その学生運動をきっかけにして転覆するあたりのちょうど話なんですけども。
ああ。
うん、すごかったです。A 級映画が韓国映画界から出てるというので、おすすめですね、はい。
うん、
まあ、ざっとそんなとこですかね。
うん。
うん。ゴジラとか映画館で見ましたけども。
ああ、三つ目のやつですか？
三つ目のやつですね。
まだネットフリックス来てないですよね。
多分来てないですかね。US にもしかしたら来てるかも。日本はまだ、来ないと思いますけど。
まだだと思います。
うん、うん。うんという感じでしたね。
あれ、3作目で一応回収っていうか、3部作でしたよね、確かね。
そうですね。一応話としては終わりなんですけども。
はい。
ま
あでも、ゴニョゴニョっていう感じ。
ゴニョゴニョっていう感じですね。これゴジラじゃなくてもいいよなっていう感じは。
そっか。
はい。 しましたかね。
まあちょっと2作目であれっていう感じがしたっていうのはこの番組で話した気がするので。
ああ、そうですね。そうですね。
まあ3作目にちょっと、まあ期待と不安とはあったんですけど。
うん。
うん。
まあ、あれあれという感じでしたかね。
そうですか。
はい、はい。
ゴジラはあれですよね。来年、US のがあって。
うんうん。
この間トレーナーが出ててね。
そう、あのトレーナーはすごく良いですよね。
うん。
うん。
キングギドラとかも出ていて、なんか集合、大集合してる感じがある。
うん。
うん。ちゃんとこう扱い方が日本のゴジラっぽいというかですね。まあまだ見てないんで、トレーラーの印象だけですけど。
うん。
なんか国連みたいなところで、ゴジラをどうやって対処するかみたいなシーンが出てくるんですよ、トレーラーの中でね。それって日本のゴジラっぽさがあるじゃないですか。
ありますね。ありますね。
まあ、そこがちょっと、日本以外というか、見てる人にとってはそういうシーンはいらねえんだよっていう、スターレスになる可能性はありますけどね。
うんうん、
日本のゴジラも、シンゴジラもこの間 US でやってて、結構受けてましたけど、やっぱ、ゴジラにガンガン破壊してもらいたいっていうのを見たいじゃないですか。
うんうん、
でも、シンゴジラなかなかそれやんないですよね、
うんうんそう。みんなで会議してっていう。まあ、それがゴジラなんだといえばゴジラなんだっていう。
そうそうそう。そこの、まあ、受け取り方の差はあるんですけどね。
うん。
うん、
まあ、そうですね。難しいとこですね。
はい。
うん。まあ、その新しいハリウッド版ゴジラ、トレーラー相当良かったんで、これは見たいなという。
そうなんですよね。で、この後にゴジラ対キングコングっていうのが確か控えているはず。それはもう不安しかないっていう感じですけど。
そうですね。キングコングがちょっと微妙でしたもんね。昔キングコング対フランケンシュタインとかありましたけど、それもまあ微妙だったかな。見てないんでよくわかんないですけど。
うん。はい。
と、まあ、そんなとこですかね。
ええ。もう、年末はどうするんですか？
年末はまあ、まったり過ごす感じですかね。特に。
うん。
外がとにかく寒いんでですね。
寒い。
はい。で、あとは、そうですね。サンタクロースにお願いをしたんで。
お
う。きっと、銀座のアップルストアで、iPad Pro 白いのとカバーとアップルペンシルを買ってきてくれるに違いないと。
それはいいですね。
久々に iPad、ニュー iPad 以来ですかね、買うのは。
でかい方ですか？
小さい方だと思いますね。うん、まあ、サンタさん次第ですけど。
サンタさんが間違いなければ、小さい方か。
小さい方で、セルラーモデルで 64GB で来るはずですね。
うん、いいですね。
うんうん。
何するんですか？ iPad で。
だいたいメイングローリーかな。ですね。
ゲーム？あ、なんか前でかい方が有利とか言ってましたよね。
そうですね。スマートフォンよりは多分やりやすいんじゃないかなと。
ああ。
で、そのためにセルラーモデルにもしたんでですね。
投資が半端ないな。
うん、それはやっぱりですね。うん。それかな。まあ相当やっぱり荒れた世界にはなってるんでですね。チャットで罵られる日々ですけれども。ある程度上手くなりないと気が済まないんで、もうちょっとやりたいですね。
まあそれ多分サンクコストだと思いますけどね、なんか。
あ、いいこと言えますね。
もうこんだけ時間投資しちゃったから後に引けないっていう状態でしょ、多分。
そうです、そうです。そうです。どこでやめるかやめるにやめられないっていう。多分今すっぱりやめれば相当気は楽になるっていう。
それ株と一緒ですよ。
サンクコスト。そうですよね。株か。株も塩漬けにしないで損切りすればっていう話ですよね。
そうですね。
うん。
投資しちゃったからっていう理由で。
うん。そうです。
世の中サンクコストに溢れてますからね、なんか。
まあそうですね、ありとあらゆる点でそうですね。
この間転職してた時も思ったし、転職活動でインタビューが難しかったりとかすると、
うん、
こんだけまあ頑張ってパスしたからなんかこの会社選ぼうかなみたいになったりとかするとかね。
ああ、ありますね。そうそう、はい、うん、オファーもらっちゃったから、うん、
そう。あと部屋探しの時もね、引っ越し先の最初にアプリケーションするときにお金取るとこあるんですよね。
うんうん、
100ドルとか50ドルとか、
うん。
で、払っちゃうとなんか払ったしここにするかみたいなのある。
ありますね。
まあそれもサンクコストじゃないですか。
うんうん。
うん。
うん。
まあまあ、だから。
まあ、じゃあ、来年はサンクコストを断ち切る一年にしますか。
はい。意識すればね、それ、あ、これはサンクコストなんだって自分で意識すれば、あ、まあ、これは、この50ドルは別に捨ててもいいっていう判断ができるんですけど、
うん、
そこの判断が鈍ってると、ずるずると投資をし続けてしまうというね。
まあそうですね。技術面でもそうですし、今ある行動を全部捨てた方がいいと分かっていても捨てられないってのありますし。
かけた時間、こんだけもう1ヶ月かけて作ったから、このまま行きましょうよっていうね。
うん、うん、そうですね。
ええー。
まあそう、インテルとかもそんな感じもあって、やっぱりその X86 の資産を生かせばいいのかと思いきや、そんな資産ももうなくてもいいだろうという気もしつつ、
うん、
まあなかなかハードウェアって投資が大きいんで、これまでにしてきた投資を捨てられないっていうのはあるんだと思いますね。
まあね、
うん、
はい
はい。
じゃあ年末は iPad Pro で、
そうですね、
ゲーム
まああとはなんだろうな、ちょっとサイファイ溜まってるので、この間早川の半額セールでいっぱい買ったのを読むかとかですかね。
うん。
まあ、あとはデトロイトビカムヒューマンをやり、映画を見とか、そんなとこですかね。
あれ、Kindle Oasis 持ってるんでしたっけ？
ああ、そうっすね。Oasis ですね。
あれ、夜冷たくないですか？ Oasis。
ああ、わかります。ちょっと持った感がありますよね。
僕、この間、ファブリックのケース買ったんですよ。Amazon 純正の。
うんうん
うん、これをつけるとね、あの夜持った時に冷たいっていうのがなくなります。
パカパカ開くやつですよね。
そうです、そうです。で、そこがそのセンサーになってて、閉じると勝手に電源が、ディスプレイが落ちて、開けるとつくっていう、
うんうん、
まあ、iPad とかでよくあるやつですね。
うん、
それが Amazon の純正のが出てたんで、買ったんですけど、
う
ん。うん、まあ、一点微妙なのは結構重くなる。
そうなんですよ。それで僕いつも外して持ってますね。
そっか。まあそうですよね。前の時もそうだったんですけど、やっぱ軽さは正義なんで、
うんうん。
Kindle Oasis にケースをつけて重くなるとなんかちょっと本末転倒感が出るから、そこは微妙かな。
そうですよね。
うん、
あれやっぱ前のモデルの方がいろんな意味で良かったと思いますね。Kindle Oasis。
確かに。前のモデル良かったですね。
前のモデル良かったですよ。
あれはその、ケースにバッテリーがついてて、取り外すと軽くなって、つけると充電できるってやつね。
うんうん。
あれに戻すべきですね、多分来年は。
そうですね。
うん。
あれで Type-C にしてくれればもう、あとは良いことないんで。
ああ、確かに。
まあ、Amazon も早く Type-C に。そう、iPad Pro も Type-C ですし、世の中やっぱ Type-C ですね。
そうですね。うん。はい。
はい。そんなとこですかね。
うん。さっきのつなぎは別にそのまま残しといていいんですか？
ああ、そこ、メインコンテンツなので、残しといてください。
わかりました。
はい。
休日のオフィスに来てても、完全に誰もいないんで。
今日オフィスにいるんですか？
そうですよ。
ああ、そっか。うちに居場所がないって言ってましたよね。
居場所なくはないんだけど。
違います。はい。
収録はちょっと厳しい状態なんでね。
はい、はい。
まだオフィスがちゃんと空いてて。
おお。
誰もいないけど、完全に。
ええ、一人だけ。
そうです。
うん。
多分そのうち警備が来ますね。
今何時頃ですか？もう結構。
今9時前ですね。
ああ、つまみ出される時間ですね。
スワッティングされる前に。
うん。
帰りますよ、う
ん。はい。
じゃあまた来年で。
そうですね。また来年。
はい。
良いお年を。
良いお年を。ってことで、
はいはい、
以上です。
はいはい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。